皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月16日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、国は違っても世代は同じです。本当に今回の世界大恐慌もですね、本当に世界大にあっという間に拡大したっていうことを感じるんですね。いろんな、国がそれぞれの課題を抱えてみんな生きてるわけですよね。民族問題を抱えているところも、宗教問題を抱えているところも、天変地異に関する問題を抱えているところもいろいろあるんですが、今本当にこの世界はですね、どの地域でも同じような問題にですね、ほぼ頭を悩まされ続けているという感じなんですよね。その一番の根本はやっぱり貧富の格差ですよね。生活が回らないということですよ。ちゃんとみんな家族ちゃんと養えて暮らしてればね、戦争なんかまず起きるってこともないしね。それから余計な心配をしないでも済むですね。平和なね、のどかな国になっていくんですよ。ところがやっぱりですね、これはなかなかね、安心して妻子も養えないとかね。そういう状態になってきますと、人はいろいろ心配しますよね。いろいろ心配して考えて行動していきますから、それがね、とんでもない経済を生んだりですね。あるいは戦争を生んだりするわけですよね。あるいは変な対立を、宗教対立を生んだりしていくわけです。いろいろね、言ってるだけの話もですね、いろいろ行動して破壊が始まるっていうのはやっぱり食い詰めたからですよね。食い詰めないとなかなかみんなそこまでいかないですもんね。結局だから今もう世界の人口70億人超えちゃって、食い詰める人がたくさんいるわけでしょ。半分ぐらい。食い詰めかけてるわけですね。食い詰めたりか食い詰めかけていて。だから、これ人たちのこの感覚から見る今の世の中っていうのは、地獄ですよね。でもやっぱりそこは、みんなある種信じているところがあって、いやー、明日は今日より良くなるさと。頑張ればですね、これは間違いなく自分たちの未来はもっと明るくなると。今は貧しいけど、他の国だって豊かになったんだから、自分たちも豊かになると。そう思ってここまでやってきて、金かけて勉強もしたし、いろんなね、外資系の会社なんか入って、働いてみたし、新幹線も作ってみたしということで今日まで来たんですが、どうでしょうかね。2008年のリーマンショックは先進国ですね。この7月ぐらいからだな。新興国の株価暴落して通貨も暴落始まって、リーマンショックぐらいからだんだん広がっちゃいたんですけども、特に今年に入ってからですね、新興国、途上国、一気にやっぱり経済の減速に見舞われ始めましたよね。で、日本もそうですけども、高度成長が一息つくとですね、やっぱ揉めるんですよね。大変なんですよ。60年代の高度成長の後、70年代の日本はすごい荒れる時代でございましたよね。で、80年代から、90年代のごく初頭までがすごい好景気で、その後は今度はね、株の大暴落で、荒れるというか、溶けちゃうというか、日本が大変なことになりましたでしょ。やっぱりその根底にはですね、みんなが予定していた、コースから外れるっていうことに対する怒りとか絶望とか倒幕が入ってくるんですよ。この経済の様子を見てですね、こんな風に自分も給料上がるから、家を買って、出世もして家を買って、で、そのローンどうかしてとかみんな計算するわけね。それで暮らしてるとですね、その前提崩れることありますよね。あるいは子供はどの学校行かしてですね、で、どこへ就職させて、で、年収がどれぐらいとかですね。それ先々のことまでね、頭を回して計算してるとですね、その通り行かなくなることあるわけですね。で、その時に、やっぱりみんな怒りが出てくるんですよ。だから最初のその怒りの矛先はですね、やっぱ政治に行きますね。だから、もう今回の APEC もそうですが、何にも決まらないでしょ。結局だから、政治っていうのは、とにかく国民がですね、先にその非難をぶつけてくるところですから、だから政治は先回りして新しい時代を考えて作っていかなきゃいけないんだけど、今みたいな時代はね、もう劇場型政治ですから、俳優さんでございますから、 シナリオがないと何も喋れないというね、そういう人たちなんで、まあそれは世界中なかなか難しいんですよ。でそうなったら今度は政治がね、変わってもダメだと。まあギリシャもイタリアもそうですが、そうなってくると今度はやっぱこう、諦めと同時にですね、まあどうしようかなしなるわけね、自分たちで。で、私はね、今こう世界を見ていて感じるんですけども、そういうなんか一連のプロセスありますよね。成長に対する期待と、で、それがある程度、ある部分は実現されて、しかし同時にその政治もにもいろんな問題があって、生活にも問題あるから、それが成長止まった時に全部表に出てきて、で、その苦悩の中に苦しめられて、で、国に行っても政治にとはなかなか難しい、企業にとは難しいと、で、ある部分は陰にこもって、ある部分はなんか自分らしい人生をなんか別に見つけていこうという、そういうなんかこの雰囲気っていうのは、まあ20世紀の末から21世紀の初めにかけてこう起きたこの各国で起きたこの現象を貫くその横糸みたいなものっていうのは、これは結構私は、はっきりと今あるんじゃないかと思うんですね。つまりその国は違ってもですね、このすごい時代を生きてる世代は同じでありまして、だから本当に80年前の世界大恐慌もそうですが、世界的にですね、みんなが同じような、よく似たような苦労をするんですよね。なんか変な連帯感って言いますかね。変ななんかこう、足元がお互いに見えるような時がこう来るんですね。で、今まさにそういう状況だと思うんですよ。だから、今までのようにね、まあ我が国はどうなんとか、あの国よりいいとか悪いとか言ってた人たちもですね、なんかよく見てみると、なんかだんだんこう世界中みんな混沌としてきていて、なんか今までのゲームそのものがどうも違ってたんじゃないかということに気づき始めてくるわけですね。そうするとですね、気がつくものはとにかく破壊とかですね、メルトダウンのものしかこう気がつきませんから、目に見えてくるものはですね、本当これはいかんなという危機感がどんどん募ってきますよね。で、それはその国を支える本物のオピニオンリーダーたち、なので決してマスコミで出てるとかそういう意味ではなくて、まあその人の言うことを多くの人たちがそうだなと思うような、まあ人ってのは地域にも企業にもどこにもいますよね。まあそういう人たちまでですね、これはいけないとみんな思い出すという、そろそろそんなタイミングじゃないかと思うんですよ。それでね、じゃあその次をどうするかっていうなった時がね、一番ある意味で面白いところなんですね。どうもこれダメだぞと。で、じゃあ次どうすると。で、これもやっぱりいろんな人を考えるわけですけども、例えば日本だと90年代の半ばぐらいからそれいろいろありましたよね。製品の進めみたいなのもあるしね。あるいはなんか反対に外国移住してみようなんて人もあるしですね。まあいろんなことでね、やってみるわけで、試行錯誤の時ってのがあるわけですよ。確かこの試行錯誤もですね、やっぱりこの歴史の中で評価しなきゃいけなくて、ある程度この時間経った時に今の時代に合うものと合わないものがあるわけですね。で、そういうものが結局最後こう残ってって、同時にその日本なんかだと、日本というか発明とか発見とかする人多いですよね。放射能が微生物で消えちゃったなんて、あれすごいですね。あれ、来年には結構大規模にやるんじゃないですか。そうするとなんか放射能が散っちゃったところは、地面の上も中もですね、あれ微生物で消えていくんじゃないんでしょうかね。ああいう、そういうなんか新しい画期的なことっていうのを生まれてくるとですね、なんかそれやっぱり、なんか、ねえ、やっぱりみんなの気分も変わってくるし、その時代の光景が変わってくるわけじゃないですか。だからそうやって、まあ、ね、いい方に考えますと、新しいものが出てきて、新しいじゃない骨格が見えてくるわけですね。で、日本はだから、この15年ぐらいの間、まあ、ね、片っぽでメジャーな連中をやりたい方でやってたけど、まあ特にマイナーな人たちの方でですね、なんかそういう未来を作る、取り組みっていうか心意みたいなものは広がってたんじゃないかと私は見ていたと思うんですね。でも世界を見てるとですね、少なくとも私が見引きする範囲でですね、あんまりなんかそういう先々のことを考えて、建設的になんか次を作ろうって話があるようには感じないんですよね。やっぱり例えば新興国の場合はなんだかんだ言ったって、欧米や日本と同じようになりたいと。だからとりあえず見本がありますから、まあそれを輸入していかに自作できるのかというところをまだやってるようにしか見えないし、で欧米の場合はもう完全に多様化してますよね。でも多様化してんだけど、やっぱ価値観とか技術についてはまあロハスというところにまあ一つくくりとしてあって、まあロハスって言えば全部ロハスなんですね。 でもそれがなんかですね、非常に悲壮感のあるロハスのように思うんですよね。こうなんか戦うロハスっていうのか、古い時代に負けないためのロハスっていうのか、なんかその桃源郷の中にいるようなね、ある種のこの楽観論と、いい時代が来るという、その、まあ、心から、腹の底からのね、なんか力っていうのはあんまりこう見えてこなくて、やっぱりその油断するとね、命も危ないから、ここはなんか相当気張ってですね、こういう運動を繰り広げて、まあ時代を乗り切っていきましょうというのは、なんかそんなその感覚を感じますよね。だからこれ全部やっぱり20世紀の反動ということなんですね。公害、成長の反対の公害と、だから公害に負けないようにという、あるいはせいぜい公害を出さないようにというぐらいのところで、だから産業そのものどうしましょうかと、どうやっていきましょうかということについては、まあ地域通貨を含めていろいろ話はありますけども、やはり大きな時代の枠組みを超えるところまでは私はまだ行ってないんじゃないかなと思うんですね。振り子の原理で中央がダメなら地方とかね、統一と分裂とか、まあそういう振り子の原理で次どうなるかって分かる部分はありますから、まあその辺は取り込んでるんでしょうけども、なんかね、それこそ、江戸時代が明治時代になったみたいな話のような、非常に大きなそのパラダイムの転換まで、まあ意識してるっていうか行動してるっていうのは、あまり見ないなという感じがするんですね。だから逆に言うとですね、やっぱり今、その、本当に世界の人たちが、どうしようって話し合ったら、これ面白いと思うんですよね。まあ、もちろんみんないろんな話はしてるわけです。各ところでですね、企業でも NPO でも地域でもですね、いろんな問題でみんな話し合ってて、で、実際にいろんな答えが出てくるわけですね。答えっていうかその問題が出てくるわけですね。しかしやはりその、なんかここでもう一つ大きな突破口がないと、なんかこの議論もですね、前に進まないところにもう来てるような感じがするんですよ。なんかこういう問題、ああいう問題、ああ、君もそうか、あなたもそうか、お宅もそうなんだと。ですから、こう、国は違っていてもね、このすごい時代を生きる世代は同じだということで、ある種共感は非常に強く出てくる。ああ、みんな同じなんだなと。同じ仲間なんだなと。その共感までは出てくるんだけど、じゃあ、共に幸せになるために、具体的に、これをこうして、あれをこうしてってところまで行きますとですね。なかなかそれは、まあ、いろんな問題があって難しいねと。しかし、元気だけは失わないようにしようねと。いう部分か、あとはせいぜいちょっと限られた部分でですね、なんかちょっとやってみようと。いうとこもあれだと思うんですね。もちろんその、それが悪いと言ったわけじゃなくて、限られた部分でもいろいろ積み重ねればいいんですが、さあ全体の構造はどうなんだと。ね、今までのシステムがもうどんどん壊れていくわけですから、壊れていってますから、足元でですね。これに代わる、個別の問題ではなくて、全体の構造をどうすればいいんだってことに関しては、なんか私は全然見えてない、出てきてないような感じがするんですね。日本については、前から私申し上げているように、まあ、放射能なんか微生物でこれは処理するとしてですね。で、まあ、あとは、だから、戦略的低エネルギーとね、あとまさに微生物除染で出てきたような暗黒エネルギーの、暗黒物質ですか。まあ、ああいうような新しいエネルギーをいかに上手に使うかというところに尽きてくると思うんですよ。で、まあ、日本については、なんとかいろいろやりようがあるんじゃないでしょうけども、やりようがあると思うんですが、世界のことについては、今や誰も考えてないんじゃないんでしょうかね。ヨーロッパなんかどうでしょうかね。あれはどんどん収縮するんじゃないんでしょうかね。その、ギリシャを追い出すとか、どこを追い出すとか、勇ましいこと言う人いますけども、そんなことできませんですよね。大体そのユーロって元の通貨に戻すプログラムってありませんからね。だから結局追い出すとすると、もうぶっ壊すってことですもんね。ヨーロッパ全部ぶっ壊さないとあれ、戻れませんし、逆に言うとぶっ壊すにも力がいるんですよね。エネルギーがいるんですよ、何事にも。ねえ、その古い家もですね、やっぱ壊すの大変ですよね。解体って金もかかるし、準備も大変でしょ？ヨーロッパもそうだと思うんですね。あれ、分解するっていうのはものすごいやっぱり大変なことだと思うんですよ。そうすると考えられるのは、要するにユーロ分解するんじゃなくて市場を壊しちゃうってことですね。市場をどんどん排除していって、で結局まあ、半分国営化したような形にしてですね、小さく小さくまとまろうっていうなんか姿が見えてくるんじゃないでしょうかね。だからユーロもそれこそね、ユーロのヨーロッパの中でしか使いませんと、他の人は使っちゃいけませんと。 ユーロ圏って、要はヨーロッパって今3億人ぐらいいるんですかね。あの中だけでこう自活していきましょうと。ヨーロッパ人は、そういう方向を目指してんじゃないのかなって気がするんですけどね。で、あとはヨーロッパの強いとこありますから、ドイツの製造業なんかもそうですから、まあそれはですね、引き続き世界に貢献をすると。しかし、まあその世界に打って出られるところと、あと観光で中に入ってくる部分、ね、製造業、農業で打って出られる部分と観光で中に入ってくる部分以外については、まあやっぱり、ある程度こう鎖国状態にしてですね、で、不良債権なんか棚上げにして、なんか細々と、まさに細々とですね、とりあえず生きる、その均衡点を見つけようっていうところじゃないかなって感じがするんですね。明治的にどこまでみんな思ってるかわかりませんけども、今の流れでいくとやっぱりそんな感じじゃないかと思うんですけどね。で、アメリカの場合はもう連邦政府解体だと思うんですよね。それはソビエトと同じで、いよいよ州が独立していくんでしょ？独立できる州とできない州があると思うんで、まあ、50州全部一つずつ国になるとは思いませんけども、まあやっぱり中身強いとこ持ってる州を中心にですね、まあ自分たちでやっていくわいというふうにこれはなっていくんでしょうね。だからドルっていうのはもう消えちゃうんじゃないんでしょうかね。ソビエトを崩壊した時ロシアに引き継ぎましたけども、やっぱりアメリカ合衆国を引き継ぐ州なんてどこにもないと思うんですよね。だからまあその過程はものすごく大きな動乱になるかもしれませんけども、まあなんかその連邦政府なき後は、まあ州ごとにね、まさに一つ一つ自分たちらしいアメリカを作っていくという、そして、ね、まあアメリカ大陸東半分はアジア、西半分はアフリカと交易しながらね、まあ交流しながら、まあ次を作っていくというなんかそんな姿なんじゃないかと思うんですね。で、ユーラシア大陸とはしばらく戦争ですわね、あれね。なんかイランとイスラエルもですね、まさに第二次世界大戦が始まる前の10年間みたいな感じで、ね、今までずーっとこう、エスカレートしてきましたから、もうこれ、戦争なしには、これ収まりそうにないですよね。ここまで緊張が高まっちゃうとね。で、あそこが火吹けば、中東全体が動きますから、まあそこは、だから、来たるべき大変動の後、どうするかですね。その大変動の中で核爆弾も飛ぶかもしれませんしですね。それはやってみなきゃわからないんで。まあ、ディフューズすること、フューズを外して、起爆装置を外すことは、ちょっと今の状況では、あれ、難しいんじゃないでしょうかね。エネルギー高まりすぎてますから、自然発火しちゃいそうですね。誰かなんかしなくてもね。誘爆って言うんですかね。そんな感じですもんね。だからその、一つ一つの小さな国、あるいはその小さな経済圏があちこちにできるというとこはまあそうなんでしょうけども、まあ世界システムをどうするかなんていう話は、その誰かが考えて世界的に一つルールを作るっていうよりも、まあ自然発生的に出てきたルールが網の目のように広がっていくっていうのが21世紀なんでしょうね。だからますますその意図的に考えてそういう時代がいいっていうのはなかなか言いにくいところがあって、まさに世界地図の横型リーダーシップですから、本当はその方がですね、実は安定的に皆さん生活できるようにすることができうるんだと思うんですけどもね。最初のうちは大変なんですけども、今のようにですね、搾取に次ぐ搾取のシステムを続けられない以上ですね、まあ一旦壊して横型で作り直すしかないんだと思うんですけども、まあその辺がね、その次の自分の国家の理念としてそういうことを言える国っていうのはそうはなかなかないんじゃないんでしょうかね。でもやっぱりですね、この同世代生きる人たちが世界中にたくさんいますから、どっか一つ成功の事例ができればですね、ああそうやってやればいいんだな、みんな思うと思うんですよね。やはり私は日本の責任は重大だと思いますね。日本とスイスのフランだけが高いわけでしょ、円とスイスフランだけが。やっぱりこれは非常に大きな意味があると思うんですよね。で、日本はいろんな潜在力ありますから、これをやっぱ形に変えて、で、人がメジャーから、今のメジャーからマイナーに変わっていったところでね、やっぱり新しい日本で始まってくると思うんですよ。やはりこの世界には国を超えてね、同世代の人たちが困っている人たちたくさんいますからね、まあ共に何とかしようという、まあそういう発想でね、ここは望むっていうことが一番大事なんだと思うんですね。結局なんかその、この15年ぐらいのグローバリゼーションだって言ってる話の中で、まあ国境って低くなっちゃったんですね。もちろんあるんですよ。そして文化とか、自然も違うからみんな違うんだけども、このお互いよく見えるようになったかね、塀が低くなりましたから隣の家がよく見えるわけですよね。 違うんだけど、よく見える。よく見えるか、なんだ、同じ問題抱えてんじゃないかという、こういう不思議な共感っていうのは、これから私はますますですね、皆さん持てるようになると思うんですね。だから、その不思議な共感っていうのは、言ってみれば、政治家が作り出したなんか政治のアジェンダでもなくてですね、やっぱりみんな素朴に持つもので、やっぱそういうものを基礎にしたなんか新しい世界像っていうのかな、世界に対する意識というものが、私はこれからどんどん生まれていくんじゃないかと思うんですね。それがなんか21世紀の世界じゃないかなって気がするんですけどもね。まあ、とにかく来年は体制の転換期だと思いますんでね。まあ、たくましく生きてまいりましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。国は違っても世代は同じということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。